てここからは健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊プレゼンツドンケンです。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。ということで月に一度ね、
そうですね、
まあ、再放送もありますけれども、
すぐアナウンサー
して
る
の、はい、
この嵐の中もどうぞ
、はい、そうなんですよね、
ね、まあ、今日6日なんですけどね、
はいはい、
もうすごい風が吹いてますので、
はいはい、
風に負けないように頑張らない
と、ね、頑張りたいと思います、
はい、
まずは、最初に、隊長の、
はい、
佐藤先生から、はい、あ、まあ、ご挨拶先にお願いします。
皆さんこんばんは、じゃなかった、こんにちはですね。はい、ですね、コロナも流行ってきましたけれども、うん、少し先が見えてきました、ね、先が見えてくるというのはいいことなので、まあ、先を見通しながら、これから先の自分も考えて、皆さんも自分のことを考えて頑張っていきたいというふうに思ってます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はいはい、
さあ、緊急事態宣言が宮崎県独自の ね、
はい、ね、いい話ですね、
解けたところではありますが、はい、まあ、全国的にはまだ、
うん、まあ、まだ、ね、残ってるところありますけど、はい、全国的にもですね、数はかなり減ってます、
うん、
はい、一番綺麗なデータとして出てるのがですね、はい、実効再生産数っていうんですよね、
うん、
要するに1人が何人に移すかっていうのが1月の後半から、やはり緊急事態宣言が出てから皆さんが行動を控えることによって、それが1以上だったのが1以下になった、うん、要するに1人が1人以上に移すと増えていくんですけど、1人が1人以下にしか移さないとなると減っていくと、
はい、うん、
それがもう適面になって2月の4日の時点で実効再生産数が 0.75 まで下がったんですね。
はい、
ということは1人が 0.75 人しか移らないからだんだん減ってくるということがまず間違いなくなった、
うん、
はい、それからもう一つはその感染者数だけじゃなくて、重症者の数のピークも、2月の初めでもう超えてだんだん減ってきました。で、死者の数も減ってきたということで、まあ、トータル感でると、まあ、医療自体のストレスも減ってきているということで、まあ、だいぶ一時期に比べたらですね、
うん、
良くなっています。
そうですね、
延岡もですね、はい、延岡市内自体もここ何日間か出なかったりとかって、まあ、出ても1人とか2人ということで、一時期ですね、もう多い時は1日5人とか10人とか出てたことを比べると、はい、かなりやっぱり良くなってきたかなというふうに思ってますね。
ただちょっとまだ油断はできませんよね。
まあ、こう波があるんですね。だいたいこうピークがバーッと出てきたら3週間4週間で1から下がるんです。でまたしばらくするとそれが上がってくるというのを繰り返しながら、はいはい、まあ、皆さんの中にその、まあ、自然抗体を持つような人がだんだん増えていくと、
うん、
でそのうちワクチンを打ってさらに抗体価が上がっていくというのが、まあ、一番望ましいところなんですけど ね、
そうですね、
だからね、まあ、経済とのバランスを取りながらひどくならないようにという、
はい、
特に高齢者に移さないようにというのがやっぱり今から先大事になってくるんじゃないかなというふうに思います ね、
そうですね、はい、はい、まあ、そんな中ですね、ちょっと気になるのが、うん、やはり変異ウイルスのお話。
ああ、そうですね。
はいはい、
なんですけど。もし変異が出なかったらね、多分ワクチンがみんなに打つようになったら、夏ぐらいには少し先が見えるかもしれないっていう話だったんですよね。
はい。
で、今のところ、まずイギリス株に関しては、一つは、ある程度イギリス株はまだ中和抗体が効くというふうに言われてますので、ワクチンが効く可能性があるというふうに言われてます。
はい。
ただしイギリス株の違うところは子供にも結構うつるんじゃないかということが分かっているので、今の日本に流行っているウイルスのタイプというのはあまり子供にうつらないですね。だからイギリス株が流行ると子供が増えると小中高でまたもっと患者さんが増えて、それがおじいちゃんおばあちゃんにうつって可能性も出てくるので、まず一つが注意そこですね。
はい、
で今度は南アフリカ株というのがあるんですけども、
はい、
南アフリカ株の方はですね、これが1回感染した人が一部の人がまた2回目感染していると。だから前のウイルスとだいぶウイルス株が違ってしまって抗体が効かなくなる可能性があるということが分かってきました。実際その南アフリカとかではですね、
はい、
アストラゼネカのワクチンをもう効かないからってこう別の国に売ったりとか返却したりとかしてますね。はい、だからそれが流行らないようにしないといけないです。で3番目が今日本でも前見つかりましたブラジル株。
ブラジル株、はいはいはいはい、
これはもうブラジルはですね、どちらかというと少しもうウイルスを流行ってもいいから早く抗体を自己抗体を上げて収束に持っていこうというような考えの国の考え方でやってたんですけどね、
うん、
まあ、確かに、抗体保有率が上がってきて、ある村では 抗体がずっと保有率が上がるに従ってウイルス感染してる人が減ってですね、収束するかなーって話になってます。ところがそこで今度はブラジル株って新しい株が出てきてですね、
はい、
その1回感染した人がまたかかるようになってですね、だからこの変異株っていうのは、まあ今まで感染した人にももう1回かかるようになってくると、まあそういうふうに今度は、まあインフルエンザなんかもありますよね。A 型にかかって B 型にかかると、ね。A にかかったけど今度は極端に違う A が入るとまたもう一回 A にかかる人もいるというように、ウイルス、特に RNA ウイルスは非常に変わりやすいので、
はい、
感染しやすいウイルスになったりとかいうことが起こってくる可能性があると。で、問題はですね、どこが変わっとるかってことなんですね。このウイルスのワクチンを作るときにスパイクってトゲトゲありますね。
あります
ね、トゲトゲのタンパク質に対する抗体ができるように大体作ってるんですね。だから遺伝子配列もそこを狙ってるんですね、はいはい、で今回の変異はイギリス株ではっきり分かってるだけでもそこのところにある変異がタンパク質が変わってるってことは分かっています。ということは一つはそのタンパク質が変わることによって細胞に非常にくっつきやすくなる、
はいはい、
でもう一つは細胞の中に入りやすくなるっていう変異があって、要するに免疫細胞が体の中に入ってきてもやっつけにくくなるっていうのが一つですね。もう一つタンパク自体が変わることによってワクチンの効果が少なくなるかもしれないということが、まあ、今からもっと変異が積み重なっていくとそういうことが起こってくるかもしれないということで皆さんこう危惧しているわけなんですね。まあ、それでも中和抗体がないよりはあった方がいいということ、とにかく早く打ってしまいましょうと、はい、だからそのまま野放しでしたらもっといろんな変異が出てきてもっと広がってしまうかもしれないということを考えるとですね、だからまあワクチンはしっかり打ってできるだけ早くトータルの数を減らすことによってその変異がいろいろ出て、もうこれから先もっといっぱい変異が出てくると思うんですけどね、
はい、
そういうのを防ぐことを非常に大事になるというふうに考えてますね。
なるほど、はいはい。まあ、そのワクチンについてはまた後ほど、
ね、そうですね、後からちょっと話しますね、
はい、ちょっと詳しくね、お話を聞いていこうと思ってますけれども、
まあ、ところですね、
はい、
今日は後につなげていかんといけないんですよ ね、
そうですね、
はい、コロナウイルスでもですね、ちょっと問題になっているのは霜焼けができたりとかですね、はい、手足が冷たくなるとかね、手足がしびれるっていう症状がコロナウイルス感染症の方がいるんですね。
それは
それなんでかというとですね、コロナウイルスが体の中ぐるぐる回って血管の中で増えてくると、
はい、
血管に炎症が起こってその結果として血行障害が起こるんですね。で血の流れが悪くなると何が起こるかというとその結果として、しびれが出てきたりとか冷え症になったりとかですね、はいはい、そういう症状が出てくるんですね。
まあ、それは後遺症の一つなんですか。
そうですね、まあ、後遺症っていうかそのコロナウイルスそのものの症状、
症状ってことですか。
はい、そのまま続いてしまう人もいますけどね。
うん、
実際感染している人で、まあ、はい、1週間ぐらいでそういう症状が出てくる人もいます。なんかそういう意味では注意しないといけない症状でありますね。ただコロナウイルスでなくてもこの時期どうしても寒いからですね、
はい、
その寒さの影響で冷え症っていうのがですね、まあ、どうしても出てくるので、まあ、今日はそのコロナにも構え、まあ、含まれますけれども冷え症対策っていうのをいろいろ考えてみようかなというふうに思ってますね。
まあ、随分と暖かくこれからなるでしょうけれども、
はいはい、
でもやっぱりまだまだ
そうですね、まあ、冷え症っていうのはその周りの環境の気温だけの問題じゃないんですよね、まあ、いろんなことを考えないといけないので、まあそういうじゃあなんで起こるかっていうことを考えた上で、まあ対応をしないとですね、
はい、
だって夏でも寒い人は寒いですからね。
そうですね、夏でもやはり、ずっと一年中冷え症っていう人いらっしゃいますもん ね、
うん、だから特に冬はもっと辛いって人が多いと思うので、
う、
まあ、今からそういう対策を一年立てていくということによって全然今から先の夏もね違ってくる可能性があるんじゃないかなというふうに思いますね。
ちょっとコロナとね、その関連するところがあるということであれば、また、まあ、
どちらも血行障害ですね。
そうですよね。
はい、はい、
溶けて、はい。
たメンバーにまた新たに加わっていただきますね。
はい、はい、自己紹介お願いします。はい、
事務局長をやってます吉本龍二です。よろしくお願いします。
お願いします。
単位の、理学療法士してます千尋です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、お願いします。そう、名前で
一瞬びっくりします。
さあ、ここからは、まあ、冷え性の話から、はい、
そうですね、さっきコロナの話もしましたけどね、うん、まあ、冷え性といえば何で起こるかということなんですけども、一つはやっぱり血中の流れなんですよね。はい、血行障害っていうのがやっぱコロナでも冷え性の原因として起こるということで、その血の流れが悪いことが何で起こるかっていうのを考えないといけないですね。
うん
うん、まあ、その前に冷え症のチェックっていうのがあるんですけどね。
チェック、はい、
うんうん、こう冷え症かどうかっていうのを調べるときにですね、
はい、
例えばいつでも膝掛けや靴下が手放せないとかですね、
はい、
体がだるくて疲れやすいとかですね、
はい、
肩が凝ると、うん、立ちくらみがしやすいとかですね、うん、足がむくむとかですね、少しの運動でも息切れや動悸があるとかですね、汗っかき、うん、暑がりなのに足は冷たいがありますね。
ありますね。
お腹を触ると冷たい。私もそうかもしれないですね。周りの人に顔色が悪いと言われる。まあ、こういうのが一つでもあると、もしかしたら冷え性かもしれないなっていうふうに言われてるんですね。
なるほど。
うん、だから、冷え性というとですね、手足が冷たいとだけ思ってる人がいると思いますけれども、はい、それ以外にも実は冷え性の症状があるんですね。で、実はここに書いてある症状っていうのは、みんな循環障害が元になっている症状なんです。
はい、
ということは冷え性っていうのは循環が悪くなることによって、毛細血管の血液が流れない、あったかい血が流れないことによって表面体温とか臓器体温が下がって、そのために手足が冷えてしまったり、場合によっては全身が冷えたり、もっといくとひどくなると内臓まで冷えてしまうということが起こってしまうということなんですね。
じゃあ原因
うん、いろんなことが起こるんですけどね。
そうです
ね。はい、うん、まあ、主にですね、はい、我々の体で、ね、エネルギーを産生しているところどこかということなんですけどね。
はい、
そのお二人の得意なところですね。筋肉が一番エネルギーを産生するんですよね。
はいはい、
だから、例えば痩せてる人で筋肉が少ない人とかですね、うん、太ってるけど筋肉が少ないとかですね、そういう運動不足とか筋肉量の低下っていうのはもうもろ冷え症に関係します。はい、それからよく女性が冷え性になりやすいという話聞きますよね。
はいはい、
あれはどうしてもやっぱり生理があって鉄分が足りなくなると、うん、その影響で鉄分が少ないと血が流れてきても、体温が保たれないという現象が起こるんですね。だから鉄分が足りないと冷え性が起こりやすくなります。
はい、
あと、まあ、食生活の問題とかね、あとストレスがかかったりして自律神経が問題があったりとかですね、ホルモンバランスとか、それから脂質異常症等があって動脈硬化になって血が流れにくくなるとかですね、あとタバコで血管が縮むとかですね、
はい、
まあ、みんな血行障害に関係があるんですけども、そういう血行障害を引き起こすような要因があると、冷え性が起こるということなんですね。まあ、中でも筋肉量ってものすごい影響するんですね。まあ、年取ってくるとみんななんか冷え性になったなーって言うでしょ、
うんうん、
我々基礎代謝が落ちたっていう、まあ、その一つと、もう一つは筋肉量が落ちたと、このダブルで来てる場合が多いですね。
はい、
うん、だからもう今日はお二人の出番だと思いますね。まあ、その
筋肉量を、
はい、どうやったら増やすか増やせるかということをちょっと考えていただきたいんですけどね。
は
い、
うん、
うん、まあ、誰でもできるようなことでもう筋肉量を増やせるようなことが考えていただけるとありがたいと思うんですけど ね、
そうですね。
いかがでしょう。
そうですね、まあ、今おっしゃられた通り、やっぱ筋肉量がやっぱり少ない人ってやっぱ寒がりの方が多いなと、
うん、
まあ、うちデイサービスやってますけど、
はい、
やっぱこうすごく痩せてるおじいちゃんとかですね、うんうん、もう本当夏でもこうジャンバー着たくなるような人とかいるぐらいですね、うんうん、そういう方もおられるんですけど、まあ、汗もかかないしですね、うんうんうん、やっぱ代謝も落ちてきてっていう方が多いですね、まあ、誰でもできるっていうふうになると、まあ、特にやっぱ筋肉というと体の中では足の筋肉ってすごく大きな筋肉なので、
はい、
特にうちのデイサービスでも足をとにかくしっかり動かそうということを、目標にやってるんですけど、特に太ももですね、太ももとか、あとまあふくらはぎ、まあ、心臓から遠いことを考えるとふくらはぎなんかはですね、はい、非常にこう血流量が下がってきますので、
はい、
深部静脈血栓症とかですね、血液の流れが悪くなると血液のですね、こう塊ができて、それがこう何かの拍子にこう飛んで脳梗塞を起こしたり、心筋梗塞を起こしたりする可能性もあるようなものって、大体こうふくらはぎとか足の先っちょでこうできるので、しっかりそこを動かすということが大事になるのでですね、はいはい、一番、まあ、いいっていうかものとしては、私はかかとをこうつま先立ちですね、 つま先立ちをして、まあ、立って、できれば立って、つま先立ちをして、ドスンとこう下ろすような、うん、まあ、しばらくぐーっとつま先立ちして、かかとをトンと落とすというような運動をしたり、まあ、足踏み運動とかですね、スワットでできるんだったら、しっかり足踏みで、しっかりかかとをつけると、いう形で、こう、足踏み運動なんかをして、床からの刺激を測定に、足の裏にですね、入れるっていうような運動を、よくしてもらいます。はい。まあ、そういうことして、筋肉をですね、収縮させて、で、血液の量をこう増やす、血流を良くするというようなことはよくやりますね。
座ったままでもできますよね。
そうですね。
そうですね。
貧乏ゆすりとかもいいって言われますよね。貧乏ゆすりと
か
もいい
ですね。寒くなると増えますからね。
そうです。すると、末端の血流が心臓に戻りやすくなるんでですね。うん、まあ、そういったものもいいし、まあ、筋肉量もやっぱこう大事なんで、先のような、しっかりつま先立ちをすることによって、筋肉量もやっぱ増えてくると思うんで、しっかり、まあ、できれば立ってやるといいかなと思って。うんうんうん、はい。
なるほど、
まあ、もちろんスクワットとかもいいんでしょうけど、
ね、下半身の筋肉ですね。
そうですね、下半身が非常に重要だなというところで。
小口さんどうですか、はい、あと一つよく筋肉で言われるのが体幹筋ですよね。体幹部の筋肉ってなかなか普通の人は鍛えるの難しいと思うんですけど、どんなトレーニングがいいですかね。体幹筋も実は体の中心にある筋肉なので、内臓の体温には相当影響するんですよね。そこも結構筋肉大きいんで、
そうですね、普通になんていうんですか、腹筋とかをすると、やっぱその、若い人なら結構できると思うんですけども、はいはいはい、やっぱりこう難しくなると思うんですよね、だからやっぱり、自分の場合は、ピラティスを使って、まあ、リハビリもしてるんですけども、まあ、呼吸を使って、吐くときの呼吸で、腹筋が入りやすくなりますので、
あ、なるほど、
そういう、まあ、その、そうですね、ただ仰向け上向きで寝った状態で少しこう息を、鼻から吸って口から吐く、で吐くときにしっかりお腹を意識する、そのときにいろいろちょっと細かい姿勢が必要になるんですけども、まあ、それはちょっと僕の YouTube を見ていただけると説明をしてますので、はい、体幹を鍛えるっていうのは多分ちょっとなかなかやっぱ難しいんですけど、一回ちょっとこう、なんですかね、覚えてしまうと要領がだいたいつかめやすくはなると思うんですけども、
なるほど、
意識をして、やっぱ、はい、呼吸をするときにこう意識をしてする、そうですね、っていうことですか。
吸うときと吐くときで筋肉がまた変わる、うん、使う筋肉が使う、はいはい、変わるんですけど、吐くときにその腹筋というか、まあ、その後骨盤周りの骨盤底筋とか、インナー筋と言われているところが働きやすくなります。はい、それをちょっと、いい姿勢の中でというところで、その人によっていい姿勢というのは変わると思うんですけど、その辺をしっかりこう、やってもらえるといいかなと思うんですけど、続きはすいません、YouTube じゃないです
か。YouTube はちなみに、はい、なんて検索すればいいですかね。
何でしたっけ、すいません。わかる体研究所です。
わかる体研究所。
はい、
最近、ちょっと太極拳の先生とライブもしてますので、太極拳も、はい、
ましたね。
呼吸を使って体を動かして、家でもできますので、で、分かりやすい運動を先生がレクチャーの教えてくれてますので、
あ、いいですね、
ぜひ見ていただけると。
ぜひ支え隊のホームページにリンクしましょうかね。はい、そこ、ね、から飛べるようにしましょうかね。
よろしくお願いします。
うん、そしたらね、はい、見分かりやすいからですね、はい。実際見てやるのが一番分かりやすいと思うので、うん、そう YouTube というのはね、すごく。
そうですね、
はい。YouTube から飛ぶと、YouTube から探すと難しいけど、ホームページからって結構皆さん探せるんですよ、ね。
あ、
そういう意味ではね、リンク貼っとくといいかもしれないですね。
そうですね。
ね、はい、ぜひじゃあ皆さん、はい、小口さんの YouTube を、
はい。チャンネル登録を。
はい。わかる体研だね。
わかる体研究所。
はい。
お願いします。
はい。
ありがとうございます。はい、まあ、運動しましょうということですね。
はい。はい、
ではここからまたメンバーチェンジです。
はい、
じゃあ先生お願いいたします。
はい、隊員の稲田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あの今日はですね、はい、非常に風が強くて、ね、はい、あの感染対策のために、窓を少し開けてお送りしてるんですが、ちょっとその風の音が入るかもしれませんし、またあの感染対策のためにマスクをして、おしゃべりをしておりますので聞きづらいところも あるかとは思いますけれども、ご了承いただきたいと思いますね。
はい、はい、よろしくお願いします。はいはい、
では冷え症対策としてですね、先ほど運動のお話でしたが、
はい、ね、風にも負けず雨にも負けず寒さにも負けずってやつですね。
はい、でまあ、はい、もう一つ大事なところで言うと、そうですね、もう
食事でしょうか。
食事でしょうね。
うん、寒くなってくるとね、いろんなものが食べたくなりますけど、冷え症にいいのは何なんでしょうね。
まあ、割と冷え症というと女性の方が多いですよね。で、まあ、女性となると割と貧血の方、まあ、鉄欠乏性貧血の方ってのは割と多いんですけどね。はいはい、やっぱり貧血になるとやっぱ血液が末梢というか、まあ、手足の隅々に行っても、まあ、あのうまくこうなんていうかな、細胞にこう活性化というかですね、うんうん、細胞がこううまく働けませんので、うん、まあ、そういった意味ではやっぱちょっとね、手足が冷たくなったりっていうのはあるかなと思います。
鉄分大事なんですね。
そうですね、
はい、
ヘモグロビンってやつに鉄分がくっついて、はい、鉄分は酸素を運ぶんですね、
うんうん、
エネルギーを産生するためには必ず ATP っていうのを産生するのには酸素が必要なんですよ。
はい、
だから酸素が引き込まれないってことはエネルギーが産生されないので、
うんうん、
だから鉄分が足りなくなるとその分だけエネルギーが産生されにくくなって冷え症になりやすいってことなんですね。
やっぱり冷え症、まあ、貧血ですね、女性の方、うんうんうん、はい、まあ、そういった意味ではあの、まあ、鉄分の多い食事といったら、まあまあ、代表的なものとしてはレバーとか、
レバ
ー、あと、まあ、緑黄色野菜でしょうかね。
レバーはね、こうちょっと苦手な方も多い食材ではありますけれども、はい、こう
手軽に私も苦手です、ね、
手軽にこう鉄分を、
そうですか、僕レバニラとか好きです
取ることができるもので、何か他に先生ないですか。
シジミとか、
あ、シジミ、
アサリとかですね。
貝類ですね。
貝類ですね。
プルーンとかですね。
あ、プルーンね。
はい、
うん、今もう手軽に買えるようになってますもんね。あのドライフルーツになってるプルーンとかね。
あとはまたあの体を温める食物と、まあ、冷やす、まあ、食物というかですね、
はい、
まあ、その辺もあるんですよね、
うんうん、
はい、
どういったものがあるんですか先生。
でもある意味あの、まあ、旬と言いますか、
はい、
夏に育つ、まあ、育つ取れる野菜というかね、食べ物は体を冷やし、
うん、
冬にやはりこう取れる食べ物は体を温めるというふうにも言われてます。
鍋の中に入れないものはいいわけですね。
そうですね、
うん、はい、
根菜類は割と体を温めるっていう、ね、
あとあの地面の中にあるものは、うん、体を温めるって言われますし、うんうん、まあ、地面より上に出る、まあ、食べ物は、まあ、体を冷やすというふうに言われたりとかですね、
うん、
はい、
生姜とかはよく聞きますよね。生姜
です、ね、
体を温めるって言いますけど、はい、これはやっぱりそうなんですかね。
生姜も根っこですよね。
はい、はい、根っこですね、うん、生姜も体の中温めますね、
うん、
はい、
まあ、生姜も生よりも温めて摂取した方が、まあ、いいというふうに言われてますのでね、
はい、
うん、生姜焼きとかですね、
はい、まあ、
そういったもので使うと、うん、
熱を加えた時の方が体を温める成分が出てきやすいって言われてますね。
うん、なるほど、そういうところをあの考えながら毎日の食事を
ね、
取るときにね、はい、あれ、
やっぱ旬のものを食べるっていうのはよくできてるわけですね。
うん、
あと鉄分もうまくそこにくっつけると、
はい、
うん、
まあ、体を温める食べ物としては人参とかね、
人参、
かぼちゃ、
うんうんうん、
あとレンコン、
あ、レンコンですね、
ごぼう、
じ
ゃがいもとか、
うんうん、
あと発酵食品もいいですので、
発酵食品、
まあ、キムチとか納豆とか、
うんうんうん、
まあ、そういったものがまあいいかなと思いますね。
はあ、お腹が減ってきましたね。
確かに。
もう鍋食べたいなと今思って
ます。鍋はもう かなりあのお野菜たくさん取ることができるので、手軽に取ることができるのでいいですよね。
う
ん、
そうですね、
うん。
あと食べ物も冷たい食べ物よりもあったかい食べ物の方がいいんでしょうかね。
そうですね。まあ、体の中に取り入れるときにやっぱ冷たいものを摂取したりすると体が冷えますので、
うんうんうんうん、
まあ、あったかいものをやはり取る。
そうですね。まあ、あとよく冷え症の原因に便秘もありますよね。
そうそうですね。うん、
だから食物繊維がこう入ってるようなこの根菜類っていうのはそういう意味でもすごくいいんじゃないですかね。
なるほど。がつながってるんですね。そういったところがね。
あとやっぱり朝ごはんをきちんと食べるということですね。
それはなんか時々忙しくて抜いちゃったりしますけど、やっぱり
夜中というのは体温が低くなるんですね、うんうん、低くなって今から活動しようかなということで、まあ、体温が上がっていくので、そこにやはり食べ物がないとエネルギー源としてやはりこうエネルギー発生しませんので、うんうん、そういった意味ではご飯をきちんと食べ
しっかり食べ、
うん、さっき言った納豆とかですね、キムチとかあとお味噌汁とかあったかいものとかですね、まあ、そういうようなものを食べるとやはりこう体がどんどん温まってきますので、やっぱり朝食は抜かずに、まあ、きちんと食べるというのはすごく大事ですね。はい、
規則正しく食事も取るということと、あとやっぱりその食材にも
こだわると、
こだわっていくということですかね。
あんまり考えないでやってましたね。
そうですよね。
考えることは大事ですね、確かにね。
まあ、確かにそうやって旬のものを食べるというところをまあちょっと頭に入れておいていただいて、ね、
と鉄分ですね。
鉄分、はい、そう鉄分。
特に女性はですね、必ず鉄分が下がってきますんでですね、
はい、果物とかどうなんですかね。
果物はどちらかというとやはり
体を冷やす
方向でしょうかね。まあやっぱりちょっと水分が多い食べ物ってね、やはりちょっと体を冷やしたりしますので、まあ例えばキュウリとかキャベツとかレタスとか。あと、まあ、スイカとか、まあ、パイナップルとか、ね、梨とかですね。
夏の
ものもですね。うん、まあ、そういったものはやはり水分も多いし、まあ、そういった意味ではちょっと体を冷やすものですので。はい。
なるほど。じゃあ、まあ、まあ、そういったものを、もちろん、取るなら取りながらも、体を温める食事を、まあ、中心にしてっていうことですよね。
そうですね。
はい。
ですね。まあ、こたつみかんとかですね。果物食べますね。冬のみかんっていうのは、そういう意味では血行障害にはいいですよね。
ああ、そうなんですか。
ベータカロチン入ってるしですね。はいはい。みかんの中にはクエン酸とかいろいろそういういい成分も入ってるので、まあ水気も多いですけど、糖分も多くて、カロリーも高くて、はい。体を温める成分のうちの一つが入ってますからね。
やっぱどっちにしろ取りすぎないってことが大事ですね。
取りすぎないようにこうね、
バランスが水分が入った
り。僕の方見て言いました。毎年手が黄色くなるんですよ。
わかりました。まあ、いずれもバランスよくね、
はい、
はい、しっかりと取っていきましょう。鉄分とあとはポカポカ成分、
はい、
はい、それがまあ冷え性対策の食事には大事だということでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。By the way, because I'm happy, I'm alone. If you feel like a room without a roof, because I'm happy, I'm alone. If you feel like happiness is the truth, because I'm happy, I'm alone. If you know what happiness is to you, because I'm happy, I'm alone. If you feel like that's what you want to do, here come back.
はおそらく皆さんが今一番気になっているところ、どうなってるんだろう。
またコロナに戻りましょうかね。
そうですね、はい、コロナのお話、まあ、うん、ワクチンのお話をちょっと先生にいろいろと聞いていこうと思うんですけれども、はいはいはい、
ですね、ワクチンの方も準備が進んできまして、はい、まあ、つい先日はですね、延岡市内でもワクチンの接種のシミュレーションですね、はい、どういうふうに並べて、どういうふうな問診をして、どういうふうに注射して、どうやって見るかとかいうやつをこの前一回あったんですけどね。
あ、そうなんですね、うんうん、はいはい、
まあ、そこで流れの問題とか問診票の問題とかそういうのをですね、まあ、いろいろこうシミュレーションしてみないと実際動かしてみて分かんないんですね、うんうん、それをやった上でこれから実際スケジュールを組んでやっていくっていう形になってくると思うんですね、はい。で、予定としてはですね、まあ、2月の中旬から後半に、まあ、宮崎県内だったら、まあ、一部の医療機関でまず打ってみると。で、それで大きな問題がなければ、医療従事者に、大体3月中をめどに打つと。それから4月以降に、まあ、高齢者、65歳以上の人を中心に打って、それから基礎疾患がある人に打って、その後一般人というような形になると思うんですね。まあ、ワクチンがどれぐらいのスピードで回ってくるかということにもよると思うんですけども、はい、まあ、うまくいけば年内、もっと早ければ夏ぐらいまでに、ある程度の人が打ってるかもしれないですね。
はい。まあ、先生、2回ですか？
うん、一応ですね、2回の予定でやってます。うん、ただまあ1回でも聞いたって報告があるんで、まあ、途中化したらもしかしたら一般人に打つとかですね、それから高齢者とか、それから1回になるっていう話になるかもしれません。うん、とにかくまず打ってみてから、それからいろんな副反応の問題とかですね、そういうのを検討しながらこれから試行錯誤になっていくというふうに思います。はい、
まあ、有効なワクチンということで。
そうですね。いいですか？まあ、日本ではですね、ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、この3つが入ってきてますよね。で、まあ、まず一つ言えることは、今まで出回ってた、例えばインフルエンザのワクチンだとか、マシンとか水筒とか、いろんなワクチンがありましたけれども、こういうタイプのワクチンとは、今出てるワクチンは全く違うというのがまず一つですね。これ遺伝子ワクチンって言ってですね、コロナウイルスの中のメッセンジャー RNA を中心とした、まあ、その遺伝子を中に入れることによって作るワクチンなので、これ今までですね、世界で使ったことないんですよ。このコロナで初めてなんですね。だから、まあ、そういう意味では、どうなるかわからんということはあるんですけれども、まあ、かなり綿密な臨床試験をした上で、思ったほどですね、有害事象出てないんですね。うん。だから、まあ、僕予想したよりもかなり少ないなと思ってます。
もうちょっと多いという、
はい、もうちょっと多いかなと思ってました、はい、うんうん、ところがもう実際的にはインフルエンザのワクチン接種とあんま変わらんぐらいの感覚ですね。
うん、
ただまあインフルエンザとか他のワクチンと違うのは、ある一定の割合で過剰免疫反応が起こる可能性はあるかもしれません。
過剰免疫反応、
はい、そうですね、ワクチンを打つことによって、はい、その人の持っている免疫反応が通常よりも強くなって、何らかの障害が出てくると。まあ、これはまあ他のワクチンでも起こることはあるんですけどね、それが起こる可能性というのは考えておかないといけないけど、まあ、特に高齢者とか基礎疾患を持っている人なんかとか、医療関係者みたいにものすごくコロナに暴露されるような人にとっては、ウイルスにかかる方がよっぽど危ないんですよね。それを考えてバランスを考えると、今のワクチンの安全性から考えればワクチンを打った方がいいということがある程度言えると思いますね。ただしやっぱりアレルギーがある人とかですね、いろんな基礎疾患を持ってて打ちにくいという人はいると思いますので、まあ、そういう人たちはどうするかっていうのをこれから考えていかないといけないと思いますね。
躊躇しそうですよね、やっぱりね、
まあ、
ね、体質、アレルギー体質だわとか、まあ、前このインフルエンザのワクチンを打ってちょっと症状が出たわとか、熱が出たわとかいう人たちにとっては、まあ、どうなんだろうっていうところで、それは、
まずですね、
判断としては、やっぱり先
生たち、例えば、インフルエンザのワクチン打って熱が出たっていうのは、インフルエンザのワクチンがしっかり効力が出て、インターフェロンというのが誘導がかかって、抗体がしっかりできたということなんですよね。だから、まあ、熱が出たとか、筋肉がちょっと痛くなったりとか、はい、体が痛くなったり、あと頭痛がしたりとか、そういうなんかワクチンの後に出るっていうのは、これはもう予想される反応のうちの一つなんですよ。だから、まあ、症状としては有害症の中に入るかもしれませんけども、それ自体で極端に悪くなることはないので、まあ、ある程度そういうのは、まあ、見込みのうちと。だから、まあ、我々はそういうことは起こるだろうと思ってますし、むしろそういうのが出た人の方がいい抗体ができている可能性が高いと思いますので。
反応が出た人の方がってことですか？
そうですね。まあ、ちゃんと免疫反応が起こっているってことなので。 はい、だから頭痛が出たりとか熱が出るということは体の中の免疫細胞がしっかり活性化しているということなので、そのワクチンが反応しているということなんですね。だからもう当然ウイルスが入った時と同じようなことが体の中に起こるわけですから、それはすごくいいことが起こっていると考えてもいいかもしれません。でそれが永続的にずっと続くことは普通はないので、まあ、過剰免疫反応が起こらない限りはまずそんなに心配しなくていいですね。だからまあね、インフルエンザワクチンでも頭痛が出たり体が痛くなったり微熱が出たりするのと同じぐらいの頻度で実は起こってます。あんま変わらないですね。でインフルエンザワクチンの方があれた、あの卵で作ってますので、卵アレルギーの人はもっとひどい反応が起こりますので、まあ、それを考えるとインフルエンザよりもある意味安全な部分もありますね。ただ問題はあの今までね、そういうワクチンとか打ったりとか、することによってアナフィラキシーショックっていうのを起こしたことがある人の場合は、まあそのワクチンの、アジュバントとかですね、アジュバントというのはその免疫を高めるような物質とかですね、それからワクチンを溶かす成分とか、そういうものがその人にいろんなことを悪さしている可能性もありますし、タンパク質自体の問題も当然あると思うんですけどね。そういう人の場合は打つか打たないかということに関しては主治医の先生と相談した上で、ちゃんとしかするしかるべき対策を取った上で打つか打たないかを決めると。あくまでも強制じゃなくてですね、打つか打たないかは本人と主治医の先生と相談した上で、その人の、例えば基礎疾患のリスクとか、それから家族のリスクとかいうのを考えながらバランスを取りながらやっていくということになっていくと思うんですね。例えば大野さんだったら打ちたくない、打ちたい、
なんかどうかわからないんですよ、ちょっと様子を見てみようかなって、ね、
多分打ちたくないと言ってる人は、このワクチンがどうなるかっていうのがわかんないっていうのが一つだと思うんですね。わかんないから打てない、打ちたくないと。で、まあ一言で言えば、まずその一部の医療関係者にまず打ってみて、で医療関係者はどういうことが起こるか分かってますので、あ、じゃあこういう反応が出る、ああいう反応が出る、これは大丈夫、これは大丈夫じゃないということが関係者に打つと分かります。それからまあ高齢者とかに打っていった上で、まあ日本のデータと海外のデータをいっぱい集めた結果、もう思ったほど大したことないなと、副反応はあんまりないなということが分かれば、みんなに打っていいと思いますし、の予想よりもちょっと他にいろんな危ないことが起こってくるということであれば、その頻度を考えて、その人の持ってる体の状態でどうするかということをもうあの主治医の先生と相談した上で使うと、でそこはもうバランスで、あの自分だけで決めるわけじゃなくて、ただ怖いからって決めるんではなくて、今からデータが出ます。ね、データが出て、多分皆さん方が一般の人で打つのは6月以降になると思いますよね、はい、その頃には日本のデータも海外のデータもいっぱい揃うと思いますので、で打つというんだったら、まあ、ある程度安心して打てると思いますし、打つ場合に何か不安な部分があるんだれば、例えばアレルギーがある人はアレルギーの薬を使って打つとかですね、そういうふうに対処した上でやれば、実はあんまり怖くないです。
なんか初めてその遺伝子を組み込まれたワクチンということで、なかなかそのすぐ副反応が起こったりすればいいけど、
将来的にどうなるかってことなんですね。
それは
どうなるかって今のところ分かりませんけど、一般的には RNA 系のウイルスっていうのは、あのその後しばらくすると消えてなくなることがほとんどですので、おそらく問題ないというふうには考えられますけど、絶対ないとは言い切れないっていうのが、まあすぐこの辺のやつですね。まあ、それは他のワクチンでもそうなんですけどね。あの僕らは逆に言えば、そういう RNA のワクチンを打つのと同じように、いつもいろんなウイルスにさらされてるんですね。だから風邪ひいてウイルスひいて、いろんなその、まあ、ウイルスっていろいろ変異するウイルスがいっぱいあるわけですから、そのワクチン打っていろんなことがトラブル頻度が起こる頻度と、風邪ひいていろんなことが起こる頻度と、あんま変わりはないんじゃないかっていう人もいるぐらいですので、それも多分今から先、まあ最初に打った人からもう今1年以上経ってますからね、臨床験ね、そういう臨床試験のデータとかがだんだん出てきた上で考えればいいことじゃないかなと。もしどうしても心配だったら、ちょっと置いといて1年2年しているうちにもっと日本のワクチンが出てきたり、安全なワクチンが出てきたら時に打つか打たないかと、そういうのも考えていかないといけないと思うんですけどね。あくまでも決めるのはその本人が、自分が打ちたいか打ちたくないかですから、それはもうバランス感覚を持って絶対打たないといけないというわけじゃないです。まあ、私は打たないけど、その代わり感染防御対策を完璧にできるだけするからっていうふうに思ってる人もいっぱいいると思いますね。だからあのワクチンについて今分かっていることは、一つは発症を予防すると。 まあ、95% 以上、もしくは 90% 以上。それから今分かっているのは、アストラゼネカもファイザーも、モデルナもですね、重症化予防にも効くと。この2つ分かってますね。
重症化予防に効く。
うん、はい。ただ、感染予防と、それから集団免疫っていうことに関しては、今の現在では分かりません。うん。感染予防っていうのは、要するに、体の中にウイルスが入らないようにすることができるかどうか、発症しないようにすることができるかどうかっていうのも、うん、このコロナウイルスの場合はですね、体の中に発症して、うん、ウイルスが入ってきた後、
うんうん、
ウイルスは増えるんだけど、症状が出ない人がいるんですよ。だからこの感染予防っていうのは、うん、臨床試験で調べるのがすごく難しいので、多分無理だと思いますよね。
うん、
集団免疫に関しては、うん、おそらくいろんな国でワクチンを打ってみて、その結果効いてるかどうかっていうのは出るのはもっと先の結果だと思いますので、今の段階じゃ分かりません。ただし、発症予防と重症化予防に関しては、問題が、必ず効くということが今分かってきてますから、
うん、
発症予防というのは一般の人がかかりにくい。重症化予防は死ににくいと。この二つはすごく大事なことなので、うん、そういう意味で、まあ、全体のバランスから考えたら、高齢者は絶対打った方がいいんじゃないかと。はい。
発症予防と感染者数、
うん、重症化予防。
重症化予防は分かるんですけど、
うん、
発症予防とその、感染、
うん、
とどこが違うんですか、
うん、発症予防っていうのは、うん、発症というのはですね、ウイルスが入ってきて、その後症状が出ることを発症と言うんですよ、うん
はいはい。
で、このウイルス感染っていうのは、ウイルスが中に入って、ウイルスが増えるけども、うん、症状が出ない人がいるんです。
あはいはいはい、
不健性感染というんですよね、
うん
で。その人たちはウイルスが増えて自分は症状がないけど人にうつすという人、
うんうんうん
はい、それがそういう感染予防というのはできないけども、
はいはいはいはい、
体の中にウイルスが入ってきたけどそのウイルスが悪さをしないようにすることはできるというのがこのワクチン、
はいまあ、いずれにしてもワクチンについては、まあ
そうです
ね、前に進んでるっていうことですね。
うん、そうですね。まあ、今、はい、日本では順調に進んできて、まあ、はい、おそらく、今からデータが集まってくるんですね。
じゃあまあ、これからもちょっと情報を皆さんね、しっかり。
はい。まあ、ここでもね、はい、いろんなこと分かったら情報を皆さんに伝えていきたいというふうに考えています。
はい。ありがとうございました。ねえ、どうしたの？そんな顔して、嫌なことでもあったの？ないけどさ無理して今は笑わなくてもいいよ君は君で君だから他の誰かと比べる必要なんてない怖くて不安もいっぱいだけれど頑張ってみる自分らしく頑張ってみる今日は君どんな日だった忘れないでいてほしい一人じゃないってこと泣いたっていいもう我慢なんてしなくていいんだよ俺にはその荷物半分持たせてよ今日まで流した君の涙が明日への笑顔に変わりますようにだけやんだ苦しかった後悔もした弱音だってたくさん吐いたいつまでもできない言い訳はやめてできる理由を探しに行こう転んじゃうのは弱いからじゃない道に迷うのは弱いからじゃない泣いてしまうのは弱いからじゃない本当の強さってさ転んでもまた立ち上がれて迷ってもまた前を向けて泣いても泣いてもまた笑えることだと思うんだ瞳から込み上げる涙は舌を諦めてないってことだと思うんだよ心の底から笑えるいつかのために はい、ということでですね、後半ちょっとワクチンのお話を中心にしていただきましたけども、
はい、メンバーチェンジです。
はい、先ほどは大野さんでしたけど自分で大野さんに代わりまして副隊長の中村です。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、はい、
まあ、教えて慶三先生ってね、最後の
ね、ですね、まあ、最近ね、後遺症とかも問題になってますけどね。
その辺でしょうかね。
うん、中村さん、どういう後遺症が気になります？
僕は、その、やっぱ咳とかですけど、やっぱ一番脱毛なんですまあ、言って欲しかったかな、みたいな。
やっぱり私もそうなんです、ね。コロナにかかって一番心配なのは髪が抜けること
で。結構、最近のニュースで、7割ぐらい後遺症が出るっていう。
そうですね、結構ですね。データ上は 70% 以上の人が後遺症が出ると。延岡でもですね、はい、僕が見て、こう、チェックした患者さんで見ると、やっぱり半分ぐらいは、うん、2週間ぐらい経った後も少し症状が残ってると。で、そのうちの1、2割の人がですね、やっぱ熱がどうしても下がらんかったら、咳が止まらないっていう方が出てて、うん、その中の一部の人はやっぱりもう、どこ行っても病院行ってもなかなか良くならないからってことで私のところまで来る人もいますね。
先生、ちょっとお尋ねなんですけど、はいはい、その後遺症って言っても今言ったように14日経ってから、うんうん、まあ、そういう定義というかですよ、うんうん、だから今症状が長く続くのか、はいはい、もうずっと残るのかっていうので、ちょっとね、うん、言葉の捉え方が変わってくるかなって思うんですけど、
後遺症っていう定義でいくとですね、一応コロナウイルスが14日間ぐらいでほとんど消えますので、14日以上コロナウイルスに関連する症状が残った場合は後遺症というんですね。ただその後遺症の中には4つあってですね、1つは心臓とか肺とか腎臓とかに、シビアなダメージを引き起こして、その結果として機能障害というんですよね、うん、まあ、心臓の力が弱まったり、肺の力が弱まったり、腎臓の力が弱まったりっていうやつが、これはなかなか元に戻らないと。うん、これは長期間続くことがあります。場合によっては亡くなる人もいるっていうような方の恐怖症。が、もう一つはですね、ロングコービットっていう時に話をするときによく使われるのは、コロナウイルスに感染した時の、例えば頭痛とか咳とか痰とか、その症状がそのまま味覚障害、嗅覚障害、ずっと残ってしまうと。長い人が1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月残ってしまう。まあ、こういうのも後遺症の中にあります。ただこれは必ず元に戻ります。う
ん、
ほとんどの人は。
戻るんですね。
はい、うん、戻ります。それから3つ目ですね。3つ目はですね、まあ、コロナウイルスに感染後の疲労症候群ってやつですね。
疲労症候群、うん。
例えばインフルエンザにかかった後に体の代謝がずっと取れないっていうのはね、風邪の後にきつさが取れない、うん。これが通常の風邪よりもちょっと長く続く人がいるんですね。うん、慢性疲労症候群っていう状況に近い状況になる人たちがいて、それがやっぱりコロナの中に全身倦怠感が取れないんですけど、きつさが取れないんですけどっていう人たちが結構いるんですね。まあ、あとはですね、重症の患者さんの場合に入院して ICU に入った時に ICU 症候群っていうのがよく起こるんですけどね、ここはどこ、私は誰って、なんかこう、なんだおかしくなって妄想が起こったりするんですけど、そういうのが起こるっていうパターンもあります。これはまあ稀ですけどね、まあ、その4つのパターンがあるんですけども、今問題になってるのはですね、はい、実はコロナウイルスにかかったと思ってない人がコロナの後遺症が出る人なんです。
怖いですね、それは。
さっきちょっと話がありました、はい、感染しててウイルスは増えてるけど症状がないと、うん、この人がもうウイルスがいなくなった後に実はコロナウイルスの症状が出てきて、例えば体がきつくてたまらんとか、頭が痛いとか、もうなんか僕のちょっと最近咳が止まらないとか言ってる人たちの中に一部ですね、そのコロナに実はかかってたんだという人たちがいるんですね。だから、まあ要するに、こういう市中感染が増えて、特に東京、大阪なんかで、まあこの延岡でも増えてくる可能性があると思うんですね。そういうのがなった時に、もしかしたら知らないうちにかかって気がついたらコロナウイルスの後遺症になってしまってるって可能性がわかるんですね。うん、そういう時は、もしかしてって思うことが大事なんですね。もしかして私はそうかもしれないなと思った時は、ぜひ、近くのですね、かかりつけの先生に相談してください。そうするとですね、わかる方法があるんですよ。
あるんですか？
うん。コロナウイルスにかかるとですね、はい、特に4週間以上経って治った後に、抗体っていうのを知らないんですよ。
はいはい、
そうすると抗体が上がってる人は、あなた知らないうちにかかってたのね、という話になるんですね。
それを調べてくださるんですか？
うん。だから、この症状もしかしたらコロナウイルス後遺症かもしれないなと思ってたら、その先生がしっかり調べてくれます。
なるほど。
うんうん。 だからそういう意味ではですね、その抗体検査っていうのも一つ考えておかないといけないことですね。
原因がわからないっていうところで、そういうのがある可能性はあるということですね。
はっきりしただけでも、まあ、精神的にはああそうだったんだ、ね、っていうことで安心しますけどね。
だから理由がわからないのが一番怖いんですよ。そうですよね。理由がわかってれば、例えばそれが過剰免疫とか、その慢性疲労症候群みたいなものであれば、治療戦略は立てれるんですよね。わかんないで起こってるというのが一番心配なんですね。まあそういうため、もうもし、自分の今の症状がわかんないっていう時には、ぜひ、近くの先生で構いませんので、かかりつけの先生に一回相談してみていただけるとですね、まあいろいろそういうことも知っておられると思いますのでね。はい。ぜひ、お願いします。
はい。厄介ですね、でもね、そういうのがね、後で出ると、なんだろうって感じなんですね。
ですね。
まあ、髪が抜ける話がすごい先ありましたけど、それもやっぱりあるんですか。
これはね、年齢的なものもあるし、
長い場合は120日間ぐらいですね。結構僕が受け持った患者さんでも、はい、お風呂に入って髪を洗ったらザッポッと塊が抜けたって言ってます。だから相当それはショックを受けたって言ってますので、かかった人はぜひ髪が抜けることがあると思ってください。で、その人が言ってました。もうダメかと思ったけど120ぐらい経ったら生えてきた、だからそれは復活する可能性がありますので、ね、ぜひ抜けてきたらもうどうしようもないとか相談してください、はい、その時は方法はいろいろありますのでですね。
わかりました。いずれにしても何かちょっと普段と違った症状などがある時には、やはりかかりつけの先生にご相談をされた方がいいということですね。
わ、ね、はい、からない場合ですね、
今日もいろいろとためになるお話でしたけれども、まだまだ先生の方にはこのコロナについてはね、いろんなお話をこれからも聞かせていただくことになると思いますが、
いろいろ新しいことが、
はい、また新しいことがありましたらまたこのドンケンでもじゃんじゃん発信していこうと思っておりますので、ぜひ皆さん何かご質問等があればね、
ホームページとかにも動画とか出てますのでね、ぜひ皆さん見ていただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。
はい、ということで、以上ドンケンでございました。また来月もぜひお聞きください。ありがとうございました。
ありがとうございました。